ゴーゴー喧騒シーズン15。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン15第6回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。喧騒では先日9月の6日と7日に総翼祭文化部門文化祭が開催されました。総翼祭ステアリングコミュニティ、略して SSC の生徒さんたちが中心となって企画運営をしたそうです。生徒の家族や友達、また喧騒入学を考えている中学生など大勢のお客さんで盛り上がったそうですよ。さあ、ここからは今日もゲストをお迎えいたしました。今回は28期生です。安岡利正さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
今放送がスタートする前に28期か29期か、
はい、そうですね、
はい、間違いなく28
ですね、
はいはい、簡単で結構です。自己紹介をしていただけますか。
はい、はい、喧騒卒業28期の安岡利正と言います。部活はですね、フォークソング同好会、今でいう多分軽音楽部になってると思うんですけど、まあ、そちらの会長をやっておりました。で、まあ大学がそこからですね、大学に入るんですけども、卒業して大学が東京農工大学という、の農学部っていう、こうちょっと、はい、大学に進学いたしまして、はい、で、まあ大学では、木材の研究をやってたんですけれども、まあ、卒業してですね、最初に就職が決まったのがですね、小野薬品工業株式会社という、うん、MR をやってたんですね、うん、病院に行って、ドクター、医者に対して、うんうん、医師に対して薬を説明しに行く。
あ、時々病院で見かける。
そうです、そうです、はい、はい、スーツ着て、
はいはい、
あれがですね、あれをやってたのを、8年間、
はい、
やっていました、
はい、
なので23歳から30歳までですね、
うん、
はい、でやってから私は独立をそこからしまして、大学の同級生と独立をして、今の会社ですね、株式会社デポックという会社を、はい、
はい、
作ってですね、今20期目ということで代表をやらせていただいております。
という安岡さんです。
はい、はい、そうです、
はいはい、今簡単にということでざっくりご紹介いただきましたけれども、はい、いろいろ伺いたいことがたくさんあります、
はい、ありがとうございます、はい、
順番に伺わせてください、はい、まず最初、喧騒時代、高校時代のことなんですが、はい、フォークソング同好会の、はい、会長なされてたということで、はい、例えばどういう感じの曲を、まあ、いろんなジャンルはありますけど、フォークソング、
もう僕らなんかの時代だともうバンドがすごい結構なんていうか、まあ、走りというかすごいいろいろあったんで、まあ、分かる方で言うとボーイとか、ユニコーンとか、そういう、こう曲を、まあ、コピーでバンドして、バンドでやってたりとかしたんですけど、まあ、部活ではなんていうか、このフォークギターを使った曲も、まあ、みんな弾いてたんで、その時にですね、まあ、フォークソングというか、まあ、結構こうメロディアスなものを弾いて歌ったりとか、まあ、バンドの方で激しい曲はそっちの方でやったりとか、そんなことをやってました。
会長としては楽器は何をなさってたんですか。
はい、楽器はですね、ボーカルとギターを、
ボーカルとギター、
はい、なんか中心みたいな形になっちゃったんですけど。
そうですよね、もう真ん中センターに立ってる人ですね。
はいはい、なんかそんなことを、はい、やってました。はい、
喧騒では、途中から文系理系に分かれます、はい、どちらだったんですか。
僕は理系ですね。
理系ですね、
はい、
じゃあ数学とか、
はい、
まあ、科学とかがお得意だったんですか。
そうですね、まあ、数学はすごい好きだったんですけど、僕はもう生物で言ってたので、まあ理系って言っても3クラスだったかな、あったんですけど、僕のなんか F 組は、そういう理系でもその、うん、生物とかやってる、人が多かったんで、はい、結構そういう進学としては多分近い人がいたんじゃないかなっていう感じですね、生物やってっていう、
はい
はい、
こう印象に残ってる先生とかいらっしゃいます
か。印象に残ってるのはちょっ と、佐野先生とかで、佐野バーって言われてた佐野先生とかですね。
あ、佐野バー、はい、歴史ね、世界史とかの先生ですけど、
はいはい、
ね、先生の名前を挙げられる方多いですね。
そうですよね、はい、あと坂本先生って英語の女性の先生とか、はい、すごいよくしていただいたりとか、まあ、覚えてますね、はい、
でもじゃあ佐野バーだと、佐野バーってこの放送で言うのも何なんですが、
です
ね、文系的な先生ですよね。
どちらかというと、そうですね、なので多分1年生か2年生の時に教えてもらったのかな。
さて、じゃあ、まあ、理系ですからかなり勉強もしっかりして、
はい、
そして、部活動同好会もしっかりしてっていうか、はい、両方でしたか。
いやもう全然部活ばっかりでしたねはい、もう本当に授業中も本当にあの友達から言われるぐらい寝てたって言われるぐらい授業中寝てましたね。
あ、はい、今思えば大人になってから思うと、はい、授業中に寝てるなんて大変失礼な私も寝てた口ですけどそういう感じしますよね。
そうですね、あんまりね、うん、威張って言えるもんじゃないので、うん、ただまあ、僕はあの、相模大野から自転車で通ってたんですよ、朝あのまあ45分から1時間弱ぐらいかなかけて、でそれでもあの遅刻早退欠席なしちゃったんですよ。皆勤賞、
皆勤賞ですか、
はいはい、
素晴らしい、
はい、なんで多分その影響であの授業寝てたんじゃないかな
学校には行ってたんですね。
行ってましたね、大好きだったんで
出席もしてたということ、
はいはい、出席もしてました
そう、皆勤賞ってすごいですね、
は
い、
そうですね、結構頑張りましたね。
あれは卒業式の時とかに皆勤賞ってなんかこういただけるんでしたっけ、
はい、あ、呼ばれました。はい、
じゃあそれぐらい学校がお好きで。
そうですね、学校好きでしたね、
うん、で部活動も一生懸命なさって、
はい、そうですね、
ということなんですが、高校卒業後は、先ほど東京農工大学ということで、はいはい、ここでは何を勉強なさったんですか。
最初僕その全然その進路って全く考えてなかったんですよ、高校3年生の時、であのたまたま見た NHK のテレビが、その砂漠化が進んでるっていう、その地球がね、あの今地球温暖化すごい言われてますし、今日もすごい暑いですけど、うん、言われてたんで、まあ、自分で勉強しようと思ったらその地球のその地球環境を変えようと思って、それでなんか調べたら農学部だったんですよね、それをやってるのが。でそれでまああの通える範囲 の, その農学部調べてあんまりなくて、で一応まあ国立に入ったんですけれども、そこがまあね、東大と次まあ農工大ぐらいしか多分国立近くになかったんで、まあ頑張って一応農学部、はい。
じゃ あ, あの例えば、まあ、偏差値って最近は言わないのかもしれませんが、はいはい、偏差値で自分が合うとこはどこだろうとかそういうことではなくて、
はい、
その先のなんかちょっと思いがあって選ばれたんですね。
あ、そうです、もう偏差値全くその当時の3年の先生の担任に、はい、お前あの、学部変えろって言われました。
難しいぞっていう意味ですか。あら、
もう全然勉強できないしたかったんで、出たから、はい、
でもそれで頑張って
一応元気で入りました。
まあ、素晴らしい、はい、じゃあそこでそういう勉強をして、
はい、
で その時ちなみに音楽はもうやってないんですか。
大学1年の時に、その時のフォークソング同好会の先輩とちょっとバンドを一時期組んだ時期ありましたけど、でもまあなんかやっぱ皆さん大学違うので、やっぱもうだんだん集まらなくなっちゃいましたけどね、
うん、それはもうなんとなく自然消滅、
はい、そうですね、はい、
で大学で勉強なさいました。
はい、はい、
ご自身の最初の思い描いてた通りのこう、勉強だったんですか。大学ではどうなんですか。
そうですね、まあ、大学生になるとやっぱりまたちょっとね弾けてしまうので、またちょっとね大学デビューをまたしてしまうんですけどね
弾けたんですか。
あ、まあ、ちょっとねお酒飲んだりとかもできるようになるじゃないですか、
20歳超えてね、
はい、あとね、うん、あの仲間ができるマージャンやったりとか夜遊びしたりとかね、そういう方やっぱりちょっとね少し、
うん、
まあ、勉強、まあまあ4年生の時に研究室入ってちゃんとその研究はやったんで、一応まあなんとかね、あの卒業論文も書いて、あの地球環境に多分良かったんだろうなと思うような論文書いて、
やっぱりそういう方
の一応やりましたけどね、はい、やりましたけど、まあやっぱり少しずつあの考えは変わっていくというような感じですかね。
で製薬会社に就職、は
い、そうですね。で一応大学からその、まあ、就職先とかで考えたのは研究職の職業と、うん、あと僕人がまあ好きだ、友達も結構いたんで、うん、あの営業職がやっぱりやりたくて、うん、で2つに申し込んでったんですよね、
う
ん、でそれは製薬会社が一つと、でもう一つが、まああの研究職っていうか、まあ、あとはその木材をやってるような研究職とか、まあ、ハウスメーカーとかですね、
あ、なるほど、
はい、とかあと、粉物を使ってるところの研究室の研究やってるところとか、そういうところちょっと選びながら、で一番最初に就職決まったのが、まあ、今の僕の、まあ、小野薬品というところに、うん、まあ、就職決まったんで、
うん、
でもゴールデンウィークぐらいに決まったんで、はい、そこからもうずっとまた遊び話っていう感じまあ論文書きましたけどね、はい、そこのあと時間使って足りない単位取ったりとか、
人がお好きだっておっしゃってましたけど、はいはい、まあ、それだけね、あのなんとなくあの言葉を濁してらっしゃいますが、
はい、
あの弾けたんでしょうね。
そうですね、
いろんな方と
営業職に行きたいなと、
向いてる感じが、
はいはい、
ね、なんとなくひしひしと伝わってきますけど、
はいはい
はい、で製薬会社に入りまして、はい、まあ、何度も言って申し訳ないですが、私など一般だと病院に行って待ってますと、はい、スーツ着た方がこう立ってらっしゃって、はいはい、先生がこう時間が空くのを待っていってお話しなさってる、はい、ああいうお仕事ですよね。
そうですね、ああいう仕事を、はい、
30まで
ですね、はい、22の23かの年にまあ卒業してるんで、まあ普通に卒業して、新卒で卒業して、で30までですね、
やりました。30で独立ですか？
あ、そうです、はい、独立しました。
これはどういうことでそういうことになったんでしょう？
そうですね、まあ、全然営業職とかその特に何か不満があって辞めたってわけじゃなかったんですけど、まあ、30の時に、まあ、なんていうんですかね、役職はちょこっとしか、まあ、係長みたいなのついてたんですけど、ちょっとついてて、でここから先なんか、まあ、社長を目指していったら結構時間かかるなと思ったんで、まあ、そういう意味で言ったらちょっと独立してチャレンジして、まあ、自分が代表になったりとか役員になったりとか、係数のどうしたのどうやっていったらいいんだろうっていうことを、まあ、やってみたいなと思って、たまたまそれこそ同窓会というか簡単な同窓会で、大学時代の仲間と会って、なんかちょっと会社やってみようかみたいな話で。
その友達とですか？
そうです、そうです、そうです。
じゃあ同じようにこう考えている方がいたってことですね。
そうですね、なんか独立会社作りたいなと思ってたメンバーがちょこっといたので、その、まあ、何人かいる中の飲み会の中で、なのでそれでちょっと3人でやろうっていうことで、まあ、会社辞めて、それで今の会社。思い切りましたね。そうですね。
でもその最初は何をやったんですか？何をやったんですか？
最初はですね、僕らがやったのは、まあ、一緒に独立した仲間で、一応そのホームページを作れたりとか、広告デザインができる人間がいたので、まあ、そこを中心に一般企業さんへの広告宣伝のこう提案とか、あと今はね、一番ベースになっている医療機関さんの
医療機関の、
はいはい、広告とかやってますけれども、はい、ブランディングとかですね、やったりしてますけど、最初はもうそこまで僕らが独立した時代、20年前なんてホームページが全然なかったんで、あれですよ、ホームページ作りませんかって言ったら、タウンワークがあるからいいって言われました。黄色い冊子。
あ、20年前ってそんなでしたか？
そうです、そうです、そうです。
じゃあこの20年の間にすごく変わったんですか？
もう一気に変わりましたね、はい、
あ、そうですか、
はい、
そういう時にもうホームページとか少しずつどうですかっていうことを、
そうです、そうです、やってましたね、
はい、じゃあもう新しいところにこう、なんとか踏み込んでいって、
飛び込んでいって
最初からうまくいきましたか？
全然うまくいかないですね。
全然うまくいきませんでした？あら、
はい、
どうしたんですか？
本当になんていうんですか、もう悩みながら、もう本当にいろんなし、だからそれこそホームページとか、まあ、パンフレットチラシとかいろんなとこからも一般企業さんからいただいたりとか、なんとかコネからいただいたりとか、ちょっとずつちょっとずつ仕事増やしていって、それでまあね、こう、まあ、医療機関さん、僕も代表になったの6年前ですけど、2019年ですけど、その時に医療機関で、まあ、お客様すごい増えたんで、まあ、そこで医療機関の方と一般企業と分けて、で僕が今のその医療機関のみの方の、まあ、代表になって今、はい、
はい、先ほどそれで安岡さんがお書きになった本をお預かりしました、は
い、
これ題名読んでいいですか？
はい、です、もちろん、もちろん。
コスト削減と売上向上を実現する医療機関のブランディング、
はい、
医療機関にもブランディングですか？
はい、そうですね、はい、
そうなんですか、
はい、もうそれ2020年に書いたんですけど、はい、まあ僕が代表になるときにそれ書いて、書き始めて書いてですね、まあ、それでこれがちょっと参考になるように、これがちょっと会社の軸だよっていうことで一応書いてみたんですけど、もともと理系なんで、もう文章を書くのむちゃくちゃ大変で、はい、もうすっごい苦労しました。
これかなりのこうボリュームありますけど、はい、ご自身で文章を書かれたんですね。ラーニングス株式会社というところから発行されて、
はい、そうですね、はい、
という本でございます、はい、じゃあそういう仕事を今なさっていて、じゃあこれは、はい、じゃあもう今までのように医療、製薬会社の営業のようにこうどっか飛び込むとかそういうことではないんですね、
はい、そうですね、うん、もう、うち営業はいないので、もう制作とディレクターとというかそういう人間しかいなくて、でまあ営業って言ったら私がそう表に出て営業っていう形になりますけど、まあそうですね、もう大体ご依頼をその紹介で受けてっていう形でやってますね、
ということで今は代表取締役をなさっています、はい、株式会社デポックって言うんですか、はい、DEPOC と書きます、はい、そんな会社でお仕事をなさっている、はい、安岡さんですが、はい、お年を伺っていいですか。
あ、年はですね、28期で、まあ、昭和50年の50歳です。
昭和50年の50歳、はい、50なんですね。
そうです。
でなんか近々何かあるんだそうで、
はい、あ、そうなんです。
ちょっと伺わせていただけませんか。
あ、はい、せっかくこの時期なんで、まあ、50歳って節目なので、まあ、同窓会をちょっと大きくやってみようかなと思って、ちょっと少しずつお声かけてみたら、まあ、今100人ぐらいちょっと LINE でつながってしまってですね、つながってしまってっていうかあれですけどつながったんで、まあ、そのまま10月の4日に新宿、新宿でですね、ちょっと同窓会を、はい、やる予定で。
10月4 日, 4日です、ね、じゃあ来月ですね、はい、来月に同窓会があります、はい、28期の同窓会、
はい、
もうじゃあ人数集まってるということですが、もしこの放送を気になって、あ、はい、私もやっぱり参加したいんですなんていう方は、じゃあ同窓会の方にご連絡をもらえればいいですかね。喧騒、ね、はい、同窓会の方に、ご一報いただきたいと思います、
はいはい、
でも随分集まりましたね。
そうですね、びっくりしましたね。最初2年ぐらい前に1回ちょこっとやったんですよ。
ね、
簡単なというか、その少し、分かる範囲だけでやったら、10人ぐらい集まって、去年が20人ぐらいちょっと集まったんで、まあそのぐらいかなってちょっと思ってたら、思わずですね、100人ぐらい、110人ぐらい今 LINE にメンバーが入ってるんで。
安岡さんがそもそも100人の連絡先を知っていたわけではなくて、は
い、いやもう全くですね、もう 4,5 人ですね、知ってたの
じゃあそこからそのお友達が、はい、声かけてとかで広がっていったってこと
ですね。はい、
すごいし、こうやっぱり結束力ある28期なんですね。そうですね。
なんかね、こう卒業して初めて、うん、もう卒業以来っていう方もいましたけど、うん、本当になんかみんな頑張ってというか集めてというか、
そうですね、
本当久しぶり会いたいみたいな。
もう30年以上経ってるわけですもんね、
そうですね、
卒業してからはね。
高校卒業から32年。そうですね、
そうですね、
はい、もう全くもうそこも、まあ、全然連絡取ってなかったりとか、
はい、じゃ楽しみですけど。
いや、まあ、本当に楽しみですね。
去年一昨年も少し何人かとお会いになってるということですが、はい、どうですか、そういう同期の方と会うというのは。
あ、やっぱりタイムスリップしますね、まあ、やっぱりもう昔の話しかほぼ出ないですね、うん、
あ、
はい、
やっぱあの時はあだった
こと、あだったとか、そうですね、誰々、いい感じだったとか、なんかそういうこともね、なんか、あ、そうだったんだみたいな、ね、
なんとか君となんとかさんとか、そういう意味で
ね、現役だとなかなかね、こう話しづらいとかあったかもしれないけど、もうね、そんだけ時間かかったらもう時効ですよね。
そうですよ、時効だから、はい、実はね、なんて話もあるんでしょうか、は
い、多分ね、そういう話もこれからまた出てくるのかななんて楽しみですけどね。
あとはどうですか、その外見とかこう見て、やっぱり分かりますか、すぐ
分かります。もう、まあ、全然それこそね、それ太ったりとか、うん、なんかそうい こう体の変化とかあるけれど れどもやっぱり全然変わんないですね。
へ、はい、それがやっぱり同窓会のいいとこですね。
そうですね、本当になんかもうそのまま高校時代にタイムスリップみたいなのした感じで、うん、本当に全然なんかこう違和感なくというか、
うん、はい、まあ、50歳の節目ということで、はい、まあ、それぞれ皆さんいろんな人生を歩んでらっしゃったと思いますが、うん、そろそろちょっと一段落する時期でもあるかもしれません ね、
こうそうですね、
落ち着いてこうみんなと会おうという気持ちになれる時期かもしれませんね、
はい、そうですね、なんか、うん、例えば、ね、皆さんこうお子さんもだいぶ成長したりとか、うん、もうだいたい人生的にもこうなんとなくこう見えてきたぞとか、うん、そういう時期なのかもしれないですけどね、
うん、はい、高校にタイムスリップですから、この時ばかりは現在のこと置いといて、
そうですね、
あの頃のって安岡さんは高校時代何て呼ばれてたんですか、は
い、僕安岡なんで、はい、安岡力也っていたじゃないですか。
あ、いました。
なんでリッキーって言われました。
あ、そっちに行ったんですか、はい、リッキーリッキーだったんです、はい、安岡リッキー、でもリッキーさんってだって関係ないんですけどね、本当はね。
そうですね、リッキーとかリキちゃんとかリキヤとか言われてましたね、
じゃあ今度同窓会に行けば、はい、そうやってまた呼ばれちゃうかもしれませんね。
そうですね、また戻るかもしれないですね。はい、
いかがでしょうか、今日は28期の安岡俊正さんにお越しいただいてますが、まあ、高校時代ももちろんそうなんですけど、卒業した後30歳で独立して現在に至るということで大変興味深くて、現役生なんかは、そういう先輩もいるんだななんていうことを、うん、思ってもらえたんじゃないかなと思います。さて、お時間の方がそろそろなんですが、リクエスト1曲お伺いしたいと思います、はい、何がいいでしょうか。
あ、ですね、ザ・ブームの、はい、島歌をお願いできればと思います。
これはまたどうしてでしょう。
ですね、私がその、フォークソング同好会で、まあ、やってた時に、うん、その最後の卒業前にコンサートがあるんですよね。その時に、僕も好きで、フォーク、それこそフォークギターで歌った曲なんですけど、はい、まあ、それがすごい思い出に残ってるんで、まあ、それをお願いしたいなと
はい、お一人で歌ったんですか。
その時に、ピアノ、ピアノというか
エレクトーン
かな、うん、なんかこう
キーボードみたいな、
キーボードで一応その一緒にやってたいただいた女の、まあ、同級生いるんですけど、うん、厚美っていうのがいるんですけど、うん、その子と、まあ、僕二人で歌いました、う
ん、はい、じゃあ、はい、弾けてた青春の歌ですね
まあね、静かな歌ですけどね、
まあ、歌はね静かですけど、ね、そういう時の思いが蘇ってくる一曲ということになりますね。わ、ね、はいはい、かりました。では今日のゲストは第28期の安岡利正さんでした。それでは曲のご紹介をご自身でしていただいてお別れしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあザ・ブームの島歌よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは喧騒同窓会の役員が交代でお届けする喧騒推しのコーナーです。今月の担当は28期の寺田博美と
24期の文雄俊博です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回 の、 あのゲストの方なんですけど、同じ28期の、
あ、同期の方だったんですね。
そうなんですよ。あの昭和50年生まれの今年50歳になる
年の、50年生まれは50歳なんですね。
はい、昭和50年生まれ50歳になります、はい、で、あのおそらく個別ではやっていたと思うんですけれども、ここまで大きい同窓会私が知る限りではなるんですけど、おそらく初めてかなと。
今年同期の50歳の方々が集まる会を開催するってことですね、
はい、そうなんです。だから分かるのかな、 どうですか、文雄さんたちやってますか。
一番最初にその大きく同期が集まったのは、はい、7年8年前に喧騒の50周年だったじゃないですか。 あの時に同期が4人だけ集まって、
はい、
まあ、その時たまたま4人来てたんですけど、
お、いいですね。
そこで4人で LINE グループができて、
はい、
でその後みんなでそういう同期を集めた同期会やろうよっていう話になって、そのコロナ前のタイミングで1回やりました。
あ、やりました。何人ぐらい集まりました
の。あの時何人だったんだ、百何十人だと思いますよ。
百何十人集まりました、はい、すごいですね。今回まだあの最終 の、 あの応募はちょっとまだわからないんですけれども、あの LINE グループが、まあ、うちもできまして、何人今の段階で119人
LINE グループに入ってるんですね。
LINE グループに入ってるので、
うちも喧騒24期っていう LINE グループがありますけど、今138人っていうグループがあります。
お、さすがですね
年の分だけ
その後はやったりしてるんですか。
その後はあの全体の大きいやつっていうのはないんですけど、各今度はクラスごと あの LINE グループとかもできているので、うんうんうん、クラス単位とかで10人集まりました、10何人集まりましたみたいなやつは結構やってるみたいです。
あ、そうなんですね、
はい、そういうやりました写真が全体グループ LINE に流れてきてたりします。
あ、グループ LINE はじゃあまだ生きてるんですね。動いてるんですね。
たまにそういう写真が流れてきたり、あの高校野球の応援に行ったみたいなのが流れてきたり、そんなのが飛び交ってます。
あ、高校野球ね、喧騒頑張ってますもんね、は
い、そういうのがこのゆるくゆるく LINE に飛び交ってるって感じですね。
あ、そうなんですね。じゃ あの同窓会を機にまたいろいろ会話が弾むようになるんですね。
はい、あの50過ぎてくると同期の人たちとまた集まり出すみたいな感じになってくるんじゃないですか。
そうですね、確かにちょっと子育ても手が離れてっていう時ですよね。
そうですね、いろいろ仕事の面、子どもの面、もろもろちょっと落ち着いてっていう感じなんでしょうね、うんうんうん
うん、はい。ここで喧騒同窓会事務局からのお知らせです。
喧騒同窓会では同窓生の名簿の管理のほか、会報の発行、ホームページの管理、現役生の支援などの活動を行っています。
同窓会報は年1回12月に会員の皆さんのお手元に届くように発行しています。住所やお名前が変わった場合は同窓会ホームページの連絡フォームよりご連絡ください。ご連絡をいただくことで会報も確実にお手元に届きます。
クラス会、学年同期会、部活動の同窓会等開催支援として1人当たり200円の補助を行っています。同期会などを開催する場合にはどうぞ同窓会事務局までご連絡ください。
活動の内容や各連絡方法など詳しくは同窓会ホームページに掲載しています。この番組もホームページのアーカイブで何度でもお聞きいただけます。
またホームページや会報に広告を出してくださる方からのご連絡もお待ちしています。よろしくお願いいたします。
喧騒推し、今月の担当は28期の寺田裕美と
24期の文雄俊博でした。
ゴーゴー喧騒シーズン15第6回いかがでしたか。ゲストにお迎えした安岡さんに収録後喧騒に入学してよかったですかと伺ったところ、よかったですと即答いただきました。当時文化祭前の1週間授業をすべて休みにして準備をさせてもらったけれど、なかなかそういう学校はないと思うし、みんなで作り上げていくことが楽しかった、メリハリをつけた生活の中で過ごした青春時代は時に弾けることもあってとても楽しかったとおっしゃっていました。また当時の友達と会うとあの頃にタイムスリップできるので同期会を開くのが待ち遠しいともおっしゃっていました。やはり16歳から18歳は文字通り青春時代なんですね。ご案内役は13期生の夏樹でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。